皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年5月7日のカテゴリマス CA から厳選した12本の論文をお届けします。1本目はアンドレ・バルス・サンタカナさんによるラジアル・インテグレーション・イン・コンティニュアス・ディメンション A メリン・ガンマ・クラッシフィケーション・オブ・ユークリディーン・ボール・ボリュームです。この論文では連続的な次元における半径方向の積分とユークリッド級の帯積みについて厳密な分類を試みています。皆さんも玉の体積を求める公式にガンマ関数が出てくるのはご存知だと思いますが、なぜ数ある候補の中でこの公式が正解とされるのかという根本的な疑問に切り込んでいます。著者は単なる補完ではなく構造的な公理に基づいた合成の主張を確立しようとしています。具体的にはスケーリングドモ分散とガウス正規化という2つの公理を導入しました。この公理を満たす速度の属はメリンガンマ速度しかないという分類定理を証明しています。対数変数変換を用いてハールの唯一性定理を適用する流れは非常に鮮やかで説得力がありますね。2本目はリン・シャオ・ジャンさんによるオンマキシマルファンクションズアソシエーテッドウィズプラナーベクターフィールズ平面ベクトル場に関連する極大関数についてです。この論文では調和解析の重要なテーマであるジグムントの予想に関連して平面上のベクトル場に伴う極大関数の融解性を探求しています。研究の主な目的はこれまで設定されていた融解性の条件をより緩めることにあります。著者はブルガンの手法をベースにしつつ平面上の長方形の評価方法を工夫することでレイシー・サントリさんの研究に含まれていた結果をさらに強化しました。特にリトルウッド・パレー分解や幾何学的な被覆議論を精緻に調整することで積分可能性の条件が緩い場合でも演算子が融解に止まることを証明しています。驚くべきは極率が消えてしまうような非有限型の設定においてもこの極大関数が L2 空間で融解であることを示した点です。これまでの制約を大幅に突破した非常に柔軟な条件を導き出しました。3本目はマス CA からのクロス投稿でローズマリー・ボンガースさんによるエナジーミニミゼンメジャーズサポーティドニアフラクタル 1SETS フラクタルな一次元集合の近傍に指示されるエネルギー最小化速度です。この研究ではコンパクトな集合上でリース1エネルギーを最小にするボレル確率速度いわゆる平行速度について探求しています。物理的に言うと点電荷の反発エネルギーを最小にするような電荷分布を探すことに相当しますね。著者はフラクタル集合の微細な構造をなだらかにするために離散的な反発という手法を導入しています。ここで面白いのが集合が階層構造を持つという緩やかな幾何学的制約だけで解析を行っている点です。自己相似性のような厳しい条件を課さないためかなり幅広い集合に適用できる柔軟なアプローチになっています。特に各世代の構成要素が全て同じ数の子要素を持つという社会主義的な露化特性を持つ集合において反発を最小化する速度は全ての構成要素に等しく分布するというフラクタルコピーシードベーグル定理を導き出しました。この結果を四隅のカントール集合に適用したところエネルギーを用いた手法ではハバード長の評価において現在の裁量の境界を塗り替えることはできないという理論的な限界が明らかになりました。エネルギー最小化という強力なツールをもってしても突破できない壁があることを示した非常に意義深い成果です。4本目はウシャンギ・ゴギナバさんによるデール・エーバリー・ポウシン・ミーンズ・オブ・ウォルシュ・フーリエ・エクスパンションズ・ウォルシュ・フーリエ展開のドラバレ・プーサン平均です。この論文ではウォルシュ・フーリエ級数におけるドラバレ・プーサン平均の収束性と発散性について詳しく研究しています。 具体的には窓関数としての数列がどのように設定されるかによって化積分関数の平均がほとんど至るところで収束するかどうかが決まるという点に注目しています。もともと三角フーリエ級数で知られていたラインダーの定理のような結果をウォルシュ系でも同様に実現したいという動機から書かれた論文ですね。手法としてはオルリッツ関数を使って関数のクラスを定義し、ラデマッハ関数やウォルシュパレー系の二進構造を生かしたブロック多項式の構成によって発散することを証明しています。特に注目したいのはほぼ至る所での収束に関する鋭い判定基準を提示したことです。窓関数がある一定の速度で増加すればどんな化積分関数であっても収束することが分かりました。5本目はウシャンギ・ゴギナバさんによるオルモストエブリウェアコンバージェンスオブアリスメチックミーンズオブウォルシュフーリエパーシャル SUMS アロングサブセケンシズです。この論文ではウォルシュフーリエ級数の部分和の算術平均について特定の部分列に沿った時のほとんど至るところでの収束性を調べています。もともと積分可能な関数に対して算術平均がほとんど至るところで収束することは知られていましたが、ここでは部分列をどこまで疎にできるかという点に挑戦しています。以前の研究では隣り合う項の比が2より大きいという厳しい条件が必要でしたが、著者はこの条件をさらに緩め、比が1点より大きければ十分であることを証明しました。アプローチがとても巧妙で、インデックスの集合を二進的なシェルに分解し、それをさらに常用類に分けることで、各類の中で疎な性質を取り出しています。ここに定子正方形評価やドゥーブの最大不等式を組み合わせることで最大作用素の弱型評価を導き出しました。6本目はハインツ・バウシュケさん、ホンリン・ルオさん、シアン・フワンさんによるオンチャラクタリゼーションズ・オブ・オルモスト・ストリクトリー・コンベックス・ファンクションズ・ほぼ・共凸関数の特徴付けについてです。この論文では実ヒルベルト空間という枠組みの中で強凸関数とほぼ共凸関数の性質を統一的に、そしてより深く分析しています。最適化の世界では帯域的な最小値がただ一つに定まることがとても重要ですが、それを保証してくれるのがこれらの関数たちです。これまで有限次元の空間ではよく研究されてきたのですが、無限次元のヒルベルト空間では断片的な結果にとどまっていました。そこを無分微分写像やモロー方楽といった道具を使って体系的に整理したのが今回の研究です。特に面白いと感じたのはほぼ共凸性とフェンシェル共約関数がほぼ微分可能であることの間の相対性を明らかにしている点です。またモロー方楽が共凸であることと元の関数がほぼ共凸であることが同値であるという結果も示されています。7本目はマス CA からのクロス投稿でステファン・ケーラーさんによるオントランズイネクオリティニューゼネラルクライテリアノンネガチベレプレゼンテーションズ&ザクラスオブジェネラリズドチェビーシェブポリノミオルズプランの不等式について新しい一般的判定基準皮膚表現および一般化チェビシェフ多項式のクラスです。この論文では直交多項式列におけるプランの不等式について研究しています。これまでこの不等式を証明するには多項式の種類ごとの個別の構造に頼る必要があり、一般化するのがとても難しいという課題がありました。でもこの論文では参考全化式に基づいたより汎用的な判定基準を立てようとしています。著者は2つの新しい一般的判定基準を提案しました。1つ目は全化式のアプローチを用いて係数が特定の条件を満たせばプラン行列式が比符になることを示したものです。2つ目は砂上数列に関連する最小パラメータ列を用いてプラン行列式を比符の形で表現する方法です。特に面白いのがヤコビ多項式の二次変換である一般化チェビシェフ多項式への応用です。 特定のパラメータ条件が満たされるときにのみこの不等式が成り立つことを証明しました。さらに、ふるい分けられた多項式についても従来のやり方より柔軟に判定できることを示しています。特定の微分方程式やシフト演算子に頼らずに体系的に不等式を検証できる手法を確立した点がこの研究の大きな成果です。8本目はジアン・チェンさん、ハウメデ・ディオス・ポントさん、パータイ・バニスビリさん、ホセ・マドリッドさん、ハオズー・ワンさんによるオルモスト・オーソグナリティ・イン・ LP スペース A ケース・スタディ・ウィズ・グロック LP 空間におけるほぼ直行性グロックを用いたケース・スタディです。この論文では LP 空間におけるほぼ直行性というちょっと不思議な性質について研究しています。具体的には関数の和のノルムを関数同士の直行性を利用してどう抑えられるかという問題に取り組んでいます。まずある不等式が成り立つかどうかを検証したところ、 P が2より大きい場合は成り立たないという判例が見つかりました。なんとこの不等式が成立するための指数はちょうど2である必要があることが証明されています。ただこの臨界指数においてP が偶数の整数の時は不等式が成り立つことも分かりました。さらに3つの関数に関する評価についても P が2以上の時に最適な指数が3分の2であることを突き止めています。9本目は mass.ds からのクロス投稿でルーカス・バケスさん、ダボル・ドラギチェビッチさん、ウェンメン・ジャンさんによるスムースリネアリザチオン・オブ・ノノートノマス・ダイナミクス・アンダー・ゼネラル・ディチョトミック・ビヘイビア、一般的な二分挙動の下での非自律力学系の滑らかな線形化です。この論文では時間の経過とともに性質が変わる非自律的な力学系をいかにしてシンプルな線形系に書き直せるかという問題に挑んでいます。これまでこうした系の線形化には指数的な収束や発散を前提とする指数二分という概念が不可欠でした。ですが現実には指数関数よりも緩やかな多項式や対数のような速度で変化する系もたくさんありますよね。そこで著者たちはこれらをまとめて扱えるファイ2分という新しい概念を導入しました。時間の尺度をうまく変換して扱い慣れた指数2分に結びつけるというアプローチがとても鮮やかです。これによりこれまで滑らかな線形化が困難だった多項式的な成長率を持つ系でも適切な条件さえ満たせば滑らかな座標変換が可能であることを証明しました。10本目は mass.ap からのクロス投稿でブライアン・ストリートさんによるノンユニケネス・フォー・ア・ディファレンシャル・エクアチオン・アンド・ア・プルーフ・バイ・チャット GPT 微分方程式における非一致性とチャット GPT による証明です。この論文ではある線形微分方程式の解が原点で無限次まで消えているときにその解が完全にゼロになるかどうかという一致性の問題を扱っています。この研究の背景には多様体の構造を特定しようとするカルデロン問題のような非常に複雑な逆問題があります。驚くべきはそのアプローチです。一般的な滑らかな重み関数の場合一致性は成り立たないことが示されました。なんとこの一致性を否定するための決定的な判例をチャット GPT がたった一度の指示で生成したというんです。 AI が数学的なアイデアを提示しそれを人間が厳密に検証して証明を完成させるという共同作業の形になっていて現代的な研究スタイルにワクワクしますね。一方で重み関数が実解析的である場合などは一致性が保証されることも示されています。つまり解析的な性質を持つか単に滑らかであるかという違いが解の振る舞いを大きく分けるということになります。結果として一致性の欠如はラプラス変換におけるペーリー・ワイナー型の結果が滑らかな設定では成立しないことに関連していることが分かりました。この研究は滑らかな重み関数において一致性が一般に成立しないことを確定させると同時に 大規模言語モデルが高度な数学的証明の核心部分を提示できる可能性と、それを検証する専門家の重要性を明らかにしました。11本目はマス NT からのクロス投稿で、ニアン・ホン・ジョーさんによるシータ・ファンクションズ&トランスフォメーションズ・オブ・バイラテラル・ベーシック・ハイペルジョメトリックシリーズ、テータ関数と両足基本長期化級数の変換です。この論文では両足基本長期化級数に関するテータ関数を用いた新しい変換公式が導かれています。もともとはマッキントッシュさんが提示したある種の Q シリーズの全近的な変換に関する予想を解決したいという強い動機から書かれたそうです。著者は二次形式で定義される多重 Q シリーズを導入し、Q二項定理やテータ関数の性質を巧みに使って、これらの Q 数がテータ関数の和として表現できることを証明しました。これにより変数が単位円に近づくときの全近的な挙動を非常に精密に分析できるようになっています。特に注目したいのは、2つの特定の Q シリーズの章に関するマッキントッシュさんの予想を証明した点です。指数関数的に減少する形式へと結びつける変換公式を確立することで、これまで数値計算でしか指示されていなかった関係性が数学的に正しく証明されました。最後はマス PR からのクロス投稿で、パータイバニシュビリさんとシン・ユアンシェさんによるグロカビリティ・イン・ファイブ・イネクオリティーズ、5つの不等式における理解可能性です。この論文は人工知能のグロックというモデルと協力して導き出した5つの数学的な発見について報告したものです。分析学や確率論、凸幾何学、加法組み合わせ論といった幅広い分野を扱っていて、 AI が単なる計算機ではなく高度な分析的な議論ができることを証明しようとしています。具体的にどんな成果があったかというと、まず凸集合のガウス周回の最大値について2003年以来初めてとなる下限値の改善に成功しました。さらにハミングキューブにおけるモーメント比較不等式において2014年に数学のコミュニティで議論されていた問いに答え、より鋭い下限値を決定しています。またハミングキューブの中間層という特殊な条件下でのキンチーネ型不等式、いわゆるバランスシャレク不等式の最適定数を導き出しました。さらにB シドン集合に関連する自己畳み込み不等式の下限値も改善しています。さてさて、今日は調和解析からウォルシュフーリエ級数、エネルギー最小加速度、共凸関数、そして直交多項式や非自律力学系まで、かなり濃い内容を駆け抜けました。数学の奥深い世界を一緒に旅していただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。